幹事報告します。ガバナー事務所様より地区大会特別昼食会のご案内、日時が9月29日土曜日12時10分頃からということです。場所は弘前文化センター2階中会議室。対象者は柴田さん、久保田さん、佐々木さん、前川原さんです。むつ市観光協会様より第13回むつ市花火大会協賛のお礼が来ております。それと国際ソロプチミストむつ様よりクラブ開放が届いております。以上です。
ニコニコがございます。庄司先生誕生日、それから小笠原さん誕生日、高橋秀一さん、ニコニコフルセット、どうもありがとうございました。どうも。
皆さんこんにちは。先週村塚さんのいる青森モーニングにメイクアップしてきました。村塚さん、皆さん村塚さん初めてではないのをご存知ですが、ロータアクトの時に来ていただきましたけど、森内さんと一緒にサンカフェで来て、今回は我々のところ2回目ということでありますけれども、私自身先週の金曜日モーニングでお会いして、実は夜も一緒に飲んで、今日来るんだったら別に会わなくてもよかったのかな冗談ですけども、もう青森モーニングにメイクアップしたのはですね、インターアクトの年次大会を来年青森山田高校にお願いしたいなということで、そのお願いに行ってきまして、その後午前中にですね、山田高校に行って校長先生とお会いしてですね、お願いしてきて、またそれで山田高校の顧問先生と村塚さんとですね、夜講習を深めてきたわけであります。まあそういうこともあったということを報告させてもらいます。で、今皆さんの方にどこまで行ったかな、回覧してもらっているのがあります。それは何かといいますと、日曜日だったかな、今の日曜日ですね、田名部高校、大湊高校、川内校舎、それから陸奥工業高校の 4校の JRC、先生も含めて43名がですね、三陸の宮古市に行ってきまして、それでうちのクラブの方でお願いしたのが1000円昼食代を補助させてもらうということで、皆さんの了解を得ましたので、その報告書として挙げさせてもらいました。それにはめくってもらえば分かるんですけども、私が宮古東ロータリークラブに挙げた文書、手紙と、それからこれから出す、会長の名前の礼状も入れてますので、皆さんで、閲覧してもらいたいと思います。以上です。
皆様こんにちは。私青森モーニングロータリークラブの村塚と申します。本日はたくあにお招きいただきまして本当にありがとうございます。加えてそのような貴重な機会というのをいただきましたことに心から感謝申し上げます。で、本日皆様にお聞きしていただきたいテーマはですね、会員増強についてでございます。で、お手元の方に冊子を配布してますのでご覧いただきたいんですが、そちらの冊子に沿って今日はお話ししたいと思ってます。その冊子の内容というのは、実は2018年会員基盤向上セミナー等で使われた資料の抜粋に基づきまして、今日は、お話しさせていただきます。で、特に直接そのお話に触れる前に共通認識のものなのかなという確認で、早々に坂部会長の就任挨拶の中でも、一文拾いまして、改めて確認したんですけど、坂部会長の文面に、ロータリークラブを理解してもらい、一人でも多くの仲間を増やせるよう会員の皆様と、考え行動しであるとか、クラブ35周年の節目の年ということもあり、未来を見据えて10年後20年後を見据えて取り組むことも大事というふうに 一文いただきまして見させていただいてますので、これは会員を増強しなければいけないっていう理由はおそらく誰しも共通の認識のもとにクラブ運営されているのかなと思っております。前提として、そういう話で進みたいんですが、まあ、その中で具体的にはその私が日々感じていることとして、クラブどこのクラブでもそうなんですけども、表面化してるその顕在化している問題点っていうものと、あとはその潜在的に、まあ、おそらく将来起きるであろうなっていう、潜在的な問題の2つがあるのではないかと私自身は考えております。まあ、その中でなぜ、会員増強が必要であるか、とか、あとはその増強するだけじゃなくてその入会されて間もなくの脱会とか、いうのが、具体的にお話し進めていきますと出てくると思うんですが、そのための、脱会を防ぐための予防策としてどんな取り組みをしているのかという部分も加えて本日は皆様と共有していきたいなと思っておりますので、まあ、早速でございますけど、そのお手元の資料を1ページめくっていただきまして、いきなりなんですが、なぜ増強するのかという部分に関しては、まあ、クラブの活性化を狙い目的とするというふうにはあるんですけども、まあ、これは存続するためにはまあ生命線と言ってもいいかと思うんですが、まあ、これは皆様 そのお仕事の環境でもそうだと思うんですけども、後継者であるとか、存続するためにはやはり、人の数が順増していかなければいけないということがあります。でどのクラブでもそうなんですけども、入会していただく以上にそのクラブの中でクラブの楽しみですとかロータリーの良さですとかっていうものをお互いに共有していくっていう認識の中で、私自身もその青森モーニングロータリークラブの中で例えば直近で話題になったのが、楽しいってどういうのが楽しいの、私が楽しいっていうのとあなたが楽しいっていうのとあの方が楽しいって違うんじゃないのっていう部分ですとか、あとは地区でも、今井川原もおっしゃってますけども、ロータリーの良さを伝えようってあるんですけども、ロータリーの良さってじゃあ何なんだと、きっとこういうことだろうなとかああいうことだろうかなっていうのはきっとあるような気はするんですけど、こうちょっとこう具体的にはこうだというふうには対外的に、はっきり伝えるのが難しいのかなというのもあります。まあ、そんな中でこの冊子の中にあります若者の入会でクラブの雰囲気が変わるっていう部分があるんですけど、若者が入ればじゃあいいのかっていうとまたそれだけでもないんじゃないかなっていう、これは私の主観ではありますけども、ただその若い子イコール、まあ、元気が良いと、まあ、活発であるという部分は何かのこう刺激という部分ではプラスメリットの方が大きいのかなというふうに感じております。であと冊子に基づいて進んでいくんですけども、ちょっとうまく組み立てがなってないかもしれないんですけども、もう1ページ開いていただいて3ページ目なんですけども、まあ、入会へのアピール、ロータリーの魅力というふうに書いてあります。でこのロータリーの最大の魅力って何だろうなって考えますと、まあ、皆さんそれぞれの考え方があると思うんですけども、まあ、3つに集約されるんじゃないかと。1つ目、親睦、仲間づくり、まあ、どの程度親睦が深まれば仲間って言えるのかもわからないんですけども、まあ、それもまあいろんなこう語り合える仲間ですとか一緒に汗を流せる仲間様々ありますけども、究極的には2番目にあります奉仕、奉仕の中で感動を得ていくっていうことが私としてはそのロータリーの最大の魅力なのかなというふうに感じてます。でもう一つ、その事業ビジネスチャンス、確かにビジネス目的で入会されて入会して間もなく退会されるっていう方も 我々のクラブでも割とありまして、ビジネスチャンスがじゃあいいのか悪いかっていうものについて次のページで見ていただくと分かるんですけど、ロータリーとビジネス仕事の話はタブーなのっていうと、これもまた、まあ、私もこうはっきり申し上げられないんですけども、まあお互いが了解を得ればいいのかなというふうなのはあるんですけども、私入会して間もなくの頃、モーニングクラブの中での新人たくわってございますけども、その中で2回にわたったの自分のなりわいというか仕事が生命保険会社ですので、まあ、現況この時代に合わせているというかマイナス金利の話から、マネーセミナーというのを2回ほど開催したんですけども、まあ、好評ではあったんですけども、じゃあそれが直接仕事に結びつくかというとそれでもないですし、まあ、それを理解できる方とか興味を持てる方ともまあ様々いらっしゃるんですけども、総じて言えるのは様々な業種の方が集まっているクラブですから、何らかの形で機会に応じて、まあ、助け合うっていうことはできると思うんです。まあ、それをビジネスのつながりというふうに見るかどうかはそれぞれですけども、私としてはビジネスとロータリーとビジネスっていうのはつながってていいんじゃないのかなというふうに考えてます。でさらにはそのつながりの中から会員増強につながるような情報を拾い上げるっていうこともできますし、決してタブーではないのではないかなというふうに思っています。で下の方に、ビジネスに通じる人脈を作りたい、自分自身の成長と学び、でその後に経営スキルの向上ってあるんですけども、これはまあ微妙ですよね。経営スキルの向上というのはロータリークラブ活動の中で直接的に得れるスキルなのかなっていうと、私はそうでないというふうに考えてまして、私の主観を、入れさせていただくと、ここはおそらく諸先輩方の大先輩方なの経営の話っていうのをその普段の例会等とかいろんな場面でアドバイスをいただくっていう部分のことを表現している意味合いだと思います。でその下の方には異業種交流ですとか、まあ、様々あるんですけども、所詮仕事と奉仕、ロータリーとビジネスっていうのは線引きができないのじゃないのかなと思いまして、で今日の例会の次第にもありましたけど、これ素晴らしいなと私は思ったんですけど、この詩人巡り合い、人生は深い緑の不思議な出会いだっていう、このなんかこう詩すごくいいなと思ったのは、いろんな日々こう動いてますといろんな縁がありまして、それを生かすも殺すも自分次第で、いい縁にするも悪い縁にするも自分のその解釈次第なんだなっていうのをこの詩を拝見した時にピンときたんですけども、そういう意味ではそのロータリーとビジネスっていうのは、成立できるんじゃないのかなというふうに思ってますので、新しくその会員を増強する場面においても仕事とビジネスっていうののそのつながりの魅力っていうのも伝えていってもいいのではないかなと私自身は考えております。当然皆さんの意見もあるとは思うんですけども、もうちょっと温かい目で見ていただいて最後の方に来ていただければと思いますの で続きまして5ページなんですけども、同じようなことを書いてるんですけども、中段の方に真ん中辺にですね、親睦によって仲間作りができ、共に奉仕活動することによって感動を共有し、人なりを理解し、信頼関係が生まれビジネスが生じるって、この文面の中の真ん中のその感動を共有するっていう部分が最も大切だし、最もロータリー活動の中で得られる部分なのかなっていうのを感じております。本当に 先ほど来柴田インタラクト委員長の方から関わりというかいろんな場面でアドバイスをいただいてまして、まあどういうことであれ何らかについてのその、思い考えっていうのをお互いにこう話すことによってそれを形として実践に移し、その中で感動を共有していくっていうところに本当に私このクラブに入会させていただいてよかったなって思ってました。もともと私も好き好んで入れさせてくれってクラブに入ったわけではなくて、まずやってみろというところから入会する経緯になったんですけども、1年2年ぐらいすごい拒絶してましたが、最後には、いろんな外堀を固められて入会せざるを得ないなっていう状況ではあったんですけども、まあ、幸いいろんな形でこう自分が立つステージを設けていただいただけたっていうことと、あとその周りの方が丸投げせずにうるさいぐらいにアドバイスしてくれるっていうところで心細くもなく安心して活動させていただく中で自分を表現することができたなと思っておりますので、この文面の中のその感動を共有するっていうところが、まあ、最も大切なんじゃないのかなと思っております。で続きまして次のページの6ページなんですけど、この部分はですね面白そうだなっていうんでちょっと抜粋してみたんですけど、うまく考えたもんでクラブ会長リーダー、このリーダーのスペルになぞって語呂合わせみたいに、最初の L がリスティン、人の話がよく聞ける、まあ、いわゆる傾聴できることということなんですけども、まあ、自分でもそうなんですけど、自分の部下だとか、自分の女房に対してちゃんと耳から抜けて話言いたいこと、何を言いたいかというところまで傾聴してやってるかなって考えると、まあ、会長の立場から自分の周りの、なんですかね、重鎮たちの話をちゃんと聞けるかっていうこと大事だ、そうだよなっていうのと、あと次にエクスプレイン、人に分かりやすく説明できてるかって、まあ、これも大事なのかな。で次にアシスト、この人に手を差し伸べられるっていうのは何でしょうか。たまに私も出張行ったの山手線電車とか乗った時にご年配の方に椅子を席を譲るとか、困ってる人に何かこう荷物一緒に持ちますよとかっていうのものすごい照れくさいんですけど、頑張ってやってみようかなっていうのは自分の日常に置き換えても、交差点で、目の不自由な方だとかおじいちゃんおばあちゃんがこう渡る間際に信号が変わりそうな時はあえて脇を私も一緒に歩いてあげようかなとか、ちょっと小さくな手も使っていろいろこう日常の中で試してもいるんですけども、確かにこれは、まあ、会長リーダーという立場の方は最も大事な行動の一つなんではないのかなと思います。で続きましてリーダーの D、 ディスカス、人と十分に意見交換する、まあ議論とか討論ということなんでしょうけど、まあ、私のロータリー感からするとこの部分がまあ最もエネルギーが大事な部分で、当然先輩のロータリアンの方ですとかキャリアのあるロータリアンの方に自分の本音といいますか私の思いとかっていうのを伝えるのはなかなか難しく勇気がいることで、まあ、昨今そのいろんな、問題に対しても意見を尋ねられれば言えるんですけども、例えば理事会等の中で、まあ、無作為な環境の中で話すっていうのはすごく勇気がいることで、 2,3 度勇気を振り絞って話したことがあるんですけども、想像通りめった打ちにされまして、ただそういう中でもすごくこう勉強になることがあって、自分の意見が通ればいいっていうのじゃなくて自分の意見も聞いてくれたっていうだけでも私は救われたなっていう感覚があります。 当然今の子たちはすぐ若い子たちに対しては、今の若い子たちは切れやすいとか人の話気がないとかいろいろ、まあ、先輩から後輩を見た場合って、まあ、こういう話があると思うんですけど、まあ、こういうのは今の若い者っていうセリフはローマ時代からそうだあるそうですので、まあ、必ず先輩から見れば年の若い子たちっていうのは、まあ、物足りない部分もあるんですけども、その中でそういう中でこういろんなアドバイスっていうのを頂戴できれば、ものの分かる人間であればついてくるんじゃないかなと思います。でもう一つ下に E、これはエバレント、人を評価するっていう、この評価というのも大切なのかなっていうふうに思います。で最後にレスポンド、人の提言を尊重し対応できること、これはまあ集約される部分なのかなと思うんですけど、まあ、このクラブ会長リーダーという部分で決してこれは資質っていう意味じゃなくてただの語呂合わせですので、何かの機会に使っていただければいいのかなと思いまして、で次のページがですね7ページなんですけど、まあ、本当は今日は一番お話ししたかったのはこの7ページについてなんですけども、脱会防止に向けた取り組みということで、みんなが新会員のことを知っているか、例会時に話しかけているか、一人にしてないか、クラブでの役割を与えているか、新人に向けたロータリー教育はしているか、これは新人ガイダンス等のことなのかなと思うんですけど、その後の会員同士声掛けをしているか、情報、アンテナ、助け合い、ロータリーの限定というふうに書いてますけども、この一番最初のみんながその入会したばかりの新人会員のことを知ってるかって言われたときに、皆さんそれぞれどの程度知ってるかっていうふうに聞かれればどうでしょうか。まあ、相手が話してこないから知らないよっていう言い方もありますけども、自分から声をかけに行ったけどいろいろ答えてくれなかったっていうのと、まあすごくこう対照的かなと思うんですけど、やはり新人会の方って当然ですけども、台所事情も分からない、勝手の分からない、とこに、一緒にテーブルに着いたとしても何をどうしていいかも分からず、声をかけてあげるのがいいんだよって言いながらも社交辞令のように声かけてもらっても、自分がその立場だったらどうかっていうと、やっぱり心からその相手に興味を持ってもらった立場で話してもらうのと、まあ、社交辞令でどうだみたいな感じで話すのは違うのかなと思うんで、自分も入会したばかりの方には、極力その人の趣味思考ですとか、まあ、いろんなことを自分が尋ねるようにはしてます。で、まあ、ここちょっと難しいんですけど、男性同士でしたら問題ないですけど、女性の方にあれやこれやって聞くと一歩間違えばまたセクハラだとか何とかっていうのも昨今騒がれてるように何かけてるので、そういうのも注意しながら話しかけたり、するようにすることが一つ取り組みなのかなと思うんですけど、実際には中央さんの方ではどういう取り組みをしているのかなっていう、まあ、この場では伺いませんけども、まあ、お一人お一人こういうことが効果的だよなとか、こういうことは無駄だなとかっていう、その辺が、なんですかね、その場でのその盛り上がった話で終わらないように、そのオペレーションの中に織り込んでいくっていうか、仕組みを作っていくってことが大切かと思うんですけども、おそらくどのクラブでもいろんな方がいろんな考えのもとに実践はしてると思うんですけど、私がその地区のその増強員のセミナーというか、いろいろ言われているのがアクションプランを作成して、要するに行動を具体的に紙に落として、マニュアル化することでみんなで実践できるんじゃないのかなっていうふうに言ってるんですけど、振り返ってみますと自分のクラブでもある一部の人だけがそういうところにこう取り組みにこう積極的にやってるんですけど、全員が主体性を持ってやるっていうことが、そのせっかく入会された方を失わないための一つの策なのかなと考えます。 でもう1枚めくっていただいて8ページなんですが、会員満足度調査、これ面白いなと思ったんですけど、実はどの会社でも最近は一番気にされているのは、一昔前であれば CS ってカスタマーサティスなんじゃらほいっていうことで、お客さん満足度が重視されてた昨今だ時代だったと思うんですけど、最近では、従業員満足度、従業員の満足が高くなければお客様にサービスも提供できないという、これも理屈の問題なんですけども、まあ、ロータリーの中でも会員それぞれ一人一人の満足度が高くなければ、キャリアの長い方でも浅い方でも大会に流れるスピードっていうのは加速するんじゃないのかなって思ってまして、それを防止するための一つとして、そのクラブの中で、あるクラブでは年に1回匿名でアンケートを取ってますとか、本音の部分だと思うんです。で、話はまた前後してしまうんですけど、本当に永遠のテーマになるかもしれないんですけども、ロータリーの魅力ってなんだ、ロータリーの良さってなんだ、楽しいってなんだって究極追い込んでいくと、なかなか出てこないと。でもはっきりしなくてもいいと思うんです。なんだかなんとなく満足できるっていう、そのクラブの雰囲気とか環境とかっていうのはいいんじゃないかなと思うんですけど、私個人としては本当にビジネス面で先輩方からその、仕事っていうのはこういうもんだとか、会社っていうのはこういうもんだとかっていうふうな、その人なりのその人生観を教えてもらった時に、いろんな考え方とかが存在していいんだ、が存在するんだなっていう中で、自分もじゃあ私が信念貫けるのはこういうことだというふうなのも、おのずと絞られて出て見つけ出した経験がありまして、本当にそのそれぞれの満足度を上げていくっていうのは本当に大事だなって思うんです。当然形式的なその会だとか何だとかっていう場では、その次第をベースにうんぬんって言うんですけど、実際は人と人 の、 関係ですから、右に本能があれば左に理論、どっちも偏っちゃいけないと思ってまして、バランスの取れた人間関係、良好な関係の中でお互いを尊重していくっていうことが、初めてここ の、 その満足度の向上につながるんじゃないのかなと思ってますし、当然目上の方を敬うとかっていうような気持ちがまず根底になければ、若い子とこう加入させりゃいいんだとかっていう、そんな簡単なことじゃないと思いますし、それは地区でも目標に掲げている各クラブ1名の、会員の増強、過去40歳未満と女性に限定みたいなとこもあるんですけども、その女性に関して女性を増やしていきたいっていう思考というのは、時代の流れでしょうから、それは自由でいいと思うんですけど、何もこだわる必要ないんですけども、ただ私この40歳未満だからいいっていうところにはちょっとアンチなところがありまして、ですので何よりもその共に肩を組んで奉仕活動だとか自分自身を高めていくっていう向上心のある方っていうのは、入会に至るまでいろんな情熱を注いでいっていいんじゃないのかなと思ってますので、この会員満足度のこの8ページっていうのは、今回私もちょっと一番気になった部分で、やっぱりその満足度が上がることによって初めて楽しいとかっていうところにつながると思います。はい、で今のページは以上で、続いて9ページになるんですけども、今私ちょっと話してしまいましたので、地区の目標というのはここに表記記載されている通りなんですけども、ちょっと抜けている部分とすれば、ここに順増していることが大事というふうに思うんですね。1名入ったけど2人辞めましたとか、2名入ったけど1人辞めましたって、なんか増えたり減ったり繰り返して、確実にクラブ員数が増えてってないっていうのであれば、プラスにはならないんじゃないのかなと思っております。で次のページの10ページなんですけども、この辺はその私も ロータリーに入会させていただいてからまだ日も浅く、こんなあの立派なことは申し上げられないんですけども、本当にその今思うのはこのロータリーの素晴らしさを伝えようというふうにな取り組みはしているつもりですけど、これは一人の力では絶対できませんので、自分のクラブ、自分の、地区、共通の認識を持って向かっていかないと、そのロータリーの良さっていうのはつながらないんじゃないのかなと、広がらないんじゃないのかなって思っております。でそこも飛ばしていただいて、次の11ページ、あとこの部分 その11ページのクラブ運営の柔軟性、なぜ見直しが必要、なぜ見直し変更が必要かって書いてあるんですけど、まあ、見直す必要がないと思っている方も当然いらっしゃいますでしょうし、いや声だば前やねんなっていう人もいますけども、まあ、その各クラブの中で自分たちがあの未来にわたって存続していくためにどういうふうにやるべきかっていうのを議論すれば、自動的に何が必要で何が欠けていてっていうのが見えてくるのではないのかなと思います。何でもかんでも見直せばいいっていう意味合いのことではないというふうに思うんですけども、まあ、 あのいずれにしても最も大切なのは一人一人のロータリアンのその考え方とか、こういうことしてみたい、ああいうことしてみたいっていうことを、本音がこの席上にいつも漂ってるような、そういう雰囲気っていうのは、我々あのモーニングロータリークラブでも目指している部分ではあるんですけども、まあ、なんせ自分の経験が浅いということで自信がなく、その自分のどこのまあ船に例えばどこに向かっているかよくわからないって、一方では、何かをこう寄贈すればいいんだとか、いや何かを私としては、まあ、まあ、あの青少年たち、未来のその支えてくれる青少年たちとの関わりっていうのは、最もその長い目で見れば中長期的な考え方かもしれないですけども、ロータ、インタアクト、ロータアクト、そしてロータリアンっていうような、まあ、エスカレーター式の方が確実にそのロータリーの良さっていうのを世に広げていけるのではないかなと思いますので、あの今回そのこういう席を設けさせていただいた中で、あの最も伝えたいっていうことは何かといえば、何がどうだというわけではないです。ただその自分それぞれのパンドラの箱の中にしまってた、きっと問題かな、いやでも問題じゃないかなと思っているようなことを今一度紐解いていただいて、何を講じることによって自分たちの未来の存続っていうのは担保されるのかなっていうところを考えていただく喚起になればなと思いまして、あのこの席で伝えたいなと思って今日はあの参った次第でございます。あの粗雑ではございましたけども、そろそろお時間だと思いますので、まとめさせていただきましたので、あのご清聴ありがとうございました。以上でございます。
本日の例会を閉じたいと思います。